はい、2部です。月曜日に、なってるわけなんですが、この金土日とですね、私3連休、でございまして、普段はね、金土休みなんですけれども、今週は日曜日もちょっと休みもらいまして、金土日と3連休、だったわけなんですが、まあ、ひどい3連休を過ごしましてですね、金曜日の午前中かな、ちょっとゲームを買いに、外出しまして、近所っていうほど近所でもないんですが、原付で往復で、まあ、30分ちょいくらいかな、30分もあれば着くか、くらいのゲーム屋に、ゲームを買いに行きまして、あと、まあ、銀行やら、郵便局やらをちょっと行きましてですね、まあ、1時間くらいですよね、外出時間。金曜日の午前中に1時間外出しまして、まあ、そこから土日と、一切外に出ることなく、月曜日、今収録している日の仕事に行くときまで一切外出しませんでした。引きこもりっていうことでね。まあその土曜日の夕方かな。土曜日夕方4時くらいからですね、母親の職場のお友達、もう職場辞められた方もいるらしいんですけども、まあ3人かな。よくわかんないですけども、うちでちょっと飲みに来ましてですね、まあ、夕方4時に来たんですけれども、まあ僕は絶対に会いたくないっていう、挨拶もしたくないっていう感じだったので、まあ2階の方に上がりましてですね、夜10時ちょいくらいまでですか、6時間くらい、いたんですけども、一切下に降りることなく、部屋 に引きこもるっていう状況でして、まあその間ね、下に降りるわけにもいかないので、飲み物とかも完全に補充しときまして、自分の部屋に冷蔵庫とかないんですけれども、自分の部屋に持ってきまして、で、タバコもね、普段は、1階の台所の換気扇の下で吸うんですが、まあそういうわけにもいかないので、灰皿も上に持ってきましてですね、ベランダに出て、このクソ寒い中ベランダに出てタバコも吸いということで、まあ出ることもなく、日曜日も一切家を出ることなく過ごしたわけなんですけれども、まあ買ったゲームっていうのはね、ウィニングイレブンを買ったわけですよ。サッカーゲームですけれども。で、最近ね、本当に今週か先週か、新しい2014が出たんですけれども、まあ新しいの買わなくていいなということで、2013、1年前のやつを中古で、安く買ってきたわけなんですが、まあそれをね、金土日と、まあほぼ3日間ずっとやってたわけなんですが、まあ一つ結論を言うなら難しすぎるっていう。本当に難しい。全然勝てねえなと思って。で、なんでしょう。守備が全くできないんですよ。で、最近ちょっとウィニングイレブンから遠ざかってたもんで、前やってたのがプレステ2の時だったんですね。なので、それ以来だったんで、まあ、操作方法もね、だいぶ増えてるわけですよ。なんじゃこれっていうフェイントの数とか、ドリブルの種類とかが出てきて、まあ、そんなのは絶対できないと。基本的なものだけでやってこうと思ってたんですが、それでも守備が全然できなくて。プレステ2の時から守備は基本苦手だったんです。まあ、でも、全然普通に、一番上のレベルで余裕で勝っていけるような状況ではあったんですが、まあ、今回やってみてですね、全く勝てない、守備ができないってなって、難しすぎんだろうと。タックルすれば全部ファールになってイエローカードもらうし、まあ、そもそもタックルが当たらないしみたいな状況になってて、何なんだろうな、これと思って、検索したわけですよ。便利ですよね、今のご時世。全然守備ができないから、どうやって守備してんだろうなと思って、ウイイレ2013守備って検索したんですね。そうしたらですね、まあ出てくる、同じような、僕と同じような状況が。ヤフー知恵袋とかにもいっぱい上がってるわけですよね。全く勝てませんとか、守備ができませんって。で、いろいろこう何個かブログとかにも載せてる人もいる中で、記事を読んでいく限りで結論に至ったのが、守備をするなっていう。どうなのそれっていうような結論が出てきまして、というのも、まあ、やったことある人ならね、わかると思うんですけれども、まあ、11人、サッカーの選手11人いるわけで、11人をそれぞれ全部動かせるわけじゃないので、カーソルをね、移動させて、動かす選手を決めていくわけなんですけれども、そのカーソルをディフェンスにしないと。フォワードの選手とかミッドフィルダーの選手とかにして、守備は基本 CPU、コンピューターにやらせましょう。で、あなたはもう守備はせずに、なんならパスコースを切るくらいな感じにしときましょうねと。そうすると守備ができますっていう書いてあった。なんじゃそりゃと思いながら実際にやってみたのね。そしたら勝てるようになったよね。どうなのこれって思う。守備を自分でしない方が勝てるゲーム。それもどうかなと思う。まあ結局それでね、勝てるようになったから、まあいいやと、もともと守備苦手だし、それで勝てるならいいかなと思ってたわけなんですけども、実際説明書とかさ、読んだりとか、あとはなんかトレーニング、新しい操作方法に関してのトレーニングとかもやってみて思ったんだけど、最近のゲームはね、難しすぎるわけ。 どうしようもない。まあ僕はゲーム大好きなんですけれども、大好きですが、苦手、なんですね。前からこのラジオでは結構喋ってると思うんですが、基本スポーツゲームしかやってこなかった。あ、小学校、高学年くらいからゲームやってますけれども、基本的にはスポーツゲーム以外はやってきてないわけですよ。で、まあ、ロールプレイングゲーム、RPG も、まあ、これは操作性に難しさはそんなにないから、やれないことはないんでしょうけれども、めんどくさいっていう。FF10 をやったことはあるんですけども、FF10 はできました。ただ、10-2はできません。というのも、FF10 は、それぞれ攻撃守備の、攻撃の順番がはっきりと決まってるんですが、FF102 になるとこうメーターが溜まってって、メーターが最大になったら攻撃できますとか。うん。そんなちょっとしたそういうことだけでも何もできなくなるっていう、ロケしてたんで、FF は基本できないと。まあ、ドラクエとかならできるのかもしれませんが、やったことないですね。モンスターズしかやったことない。で、格闘ゲーム。これは基本ガチャガチャプレイです。うん。コマンドを入力とかできません。昇竜拳とか狙って出せた試しがありません。なのでやりません。で、マリオ、できません。クリアしたことありません。スーパーマリオ、スーファミの頃やったことありますけれども、クリアできません。64もクリアできませんでした。で、Wii、スーパーマリオブラザーズ Wii を友達とやったことありますけれども、基本シャボン玉になってました。ということでですね、まあそういうのもできませんと。で、まあ僕が得意とするのは、だからスポーツゲームと、あと、マリオカート。うん、これはまだ、並くらいにはできる。で、あとは、桃鉄ですね。桃鉄は得意です。動画見て散々勉強したから、桃鉄は得意なんですけども。で、スポーツゲームだけは、やってこれたわけよ。で、今もプロ野球スピリッツとかも、全然やってるんだけれども、ウィーレはね、難しすぎるね、操作が。うん、いろんな細かいこと。操作、基本操作は変わってないんだけれども、増えすぎ？ そんなさ、ルーレットくらいならまだいいけどさ、またぎフェイントだ、また抜きシュートだ、そんな操作増やされたってさ、できるわけないじゃん。R3 とかさ、L3 とか出されたってさ、操作できませんよ。モンハンですら、ギリだったんだから。で、モンハン4も買おうかなと思ってたけど、なんか操作若干難しそうだから手出してないし。なんなんだろうね。野球ゲームはさ、そんなに操作方法って変わらないわけよ。まあ、基本打って、投げて打って走って守るみたいな、それくらいだから、そんなに操作方法増えないんだけど、やっぱサッカーゲームはね、一つ一つが細かくできちゃっててね、難しいなと。もうゲームですら、僕はもうついていけないよと。スマホとかもさ、操作方法難しくてさ、何にもついていけない状態になってるわけ。もう完全におっさんだよ。最近の若い者にはついていけません状態になってしまってるね。ちょっとこう、ノベルゲームとかの方がね、むしろやりやすい。ただボタン押して文章読んで選択肢選んでればいいから、そっちの方がだいぶ楽だななんてことね、思ってしまってます。時間はあるんでね、ロールプレイングとかもやってみりゃいいのかもしれないけど、基本がラジオを聞きながらゲームやるんで、あんま考えながら、ラジオの方が頭に入ってこないような状況を作りたくない。ロープレもやらないっていう状況なんですよ。まあこれからウイイレね、ちょこちょこやっていきますけれども。まあ、そんなに長くは続かないかなと。まあ、結局プロスピに戻るかなっていう気はしないでもないんですが。まあ、この冬、一冬越せるくらい、ウィーレとプロスピ、二つで楽しめればいいかなと。実はね、バスケゲームも買おうかなと思ったんですよ。そっちも、ちょっと操作方法難しそうだったんでやめるっていう ことを、ね、思ってます。最近職場でさ、パズドラ勧められてんだけど、そもそも携帯がさ、ガラケーだからできないじゃん。なんか、確か 3DS あたり出てた気もするけど、買う気もないし。うん。いいかなっていうことを思ってます。まあ、そんなわけでね、最近のね、ゲームとか、まあ、スマホにしても何にしても、操作方法が難しすぎますよと。もっと簡略化してほしいな、なんてことも思う今日この頃でございます。そんなわけで、ここらで、ミニ番組行ってみたいと思います。鍋球じゃねえや。今週、ヌタさんになりますね。ヌタさんのドミナリアです。お聞きください。どうぞ。
はいはい、HV、ハイブリッドがいいんですか、そんなに。ね。はい。もうね、今日も車の話しますよ。すいません、本当に。ダメだよ、日産。失敗だって。あのスカイラインの画面はなしでしょう。っていうのが私の意見です。いきなりなんだっていう風な感 感じですよね。今回ね、スカイラインですよ。日産スカイラインといえば、昔のね、若い人方の憧れのスポーツカーみたいな感じがあったんですけど、今回新しく発売されましたスカイラインハイブリッドで、はい、リッター 18. 点なんぼ6だっけかな、はい、だそうですね。ハイブリッドだそうです。そうですって言って、悪くない、ハイブリッドが悪いわけじゃないんですけど、あのね、デザインがひどいよひどいよって誰に言ってんだろうね。もうだ、本当にな、何なんだろうね。もう世界中の車メーカーがそうなんだけど、全部同じ顔に統一規格としてね、要は自分の会社の車はこういう顔ですよっていう、まあ、流れになってきてる。うん、まあそれはね、昔のね、ドイツ車とかそうだったっすよね。昔からアウディとか BM とかベンツっていうのは基本規格が同じような顔で、まあ高級車、まあアウディはね、昔は大衆車で、でドイツ御三家になるために頑張ってブランド力を上げたっていうのがアウディなんで、まあね、アウディ、BM、ドイツ御三家ですよ。ね、メルセデスのね。で、それはね、まあ脈々と昔からこうデザイン性の統一感を持ってやってきたっていうところで、でね、日本もまあまずまずね、悪くない感じで進めてきてたんですけど、今ね、空気抵抗とか、うんちゃらかんちゃらとかっていうのがあって、まあね、結構顔面のフロントグリルっていうのを大きくして、ゴツゴツした感じの車がなくなってきてるんですよ。うん、シャープっていうか丸みを帯びたね、感じの車が多くなってきてるんです。まあそこまではね、今の、そのね、自動車の力学とかの話との兼ね合いになってくるんで、僕は詳しいところがわからないんですけども、まあ今回のスカイラインひどい。顔面がね、もう、顔面総崩れですよ。ああ。なんだろう、昔の33とか34の、ゴツゴツっつうか、俺は走るんだっていう顔じゃないんで、勢いがないよね。勢いがないよね。車の顔に勢いがないよねって、どういうことなのって思うかもしれないですけど、ほんとそうです。はい。あ、おじさん車になっちゃいました、スカイラインは。はい。もうダメです。もう買いませんよ、俺は。まあ、買えませんけどね。フーガとかシーマってね、今、日産の高級車っていう分類ですよ。格上の車ですよね。うん。で、まあ、500万円台とか、シーマとか800万円台とかなんですけど、まあ、それはね、まあ、高級車だからいいでしょうと。スカイラインも、まあ、もともと大衆車ではなかったんですけど、まあ、手が届かないわけではないというような感じだったんですよね。で、今回の新しい、その、スカイラインの値段っていうのが100万円上がりました。はい。450万円からスタートだそうです。これ、若い人買わないでしょ。いや、それはね、お金持っている若い人もいるから、そういう人は買うかもしれないけど、純粋にこう今までね、スカイラインが好きで、次のスカイラインね、出たらとかって思ってた人いるかもしれないですけど、結構厳しいっすよね。450万円っていう値段ね。300、そこの100万円で、ほんと100万円の差ですよ。100万円って結構ですよ、やっぱり。ねえ、ポンポン出せるもんじゃないですからね。で、消費税も上がるわけですしね。なんでそうやって高級車にしちゃったの、ゴーンちゃんって。俺は思いますよ。ゴーンちゃん。なんで、スカイラインはスカイラインで、今までの企画で良かったじゃない。なんで一つ上の高級車のカテゴライズに入れちゃうの、ゴーンちゃんって。 思いますよ。ねえ。で、GTR もね、日産から、日産のエンブレムじゃなくなったんですよ、今。GTR って。昔はね、スカイライン GTR だったんですよ。それが、今は GTR ですからね。まあ、800万円ですけども。800万円からですけどね。もうちょっと今上がったのかな。ね。なんでゴンちゃん、スカイライン GTR じゃなくて GTR にしちゃったの？ゴンちゃんって、俺は思うんですよ。もうね、多分考え方が違うんですよね。昔の日産とは違うんです、きっと。もうね、言うがままですよ。あるがままですよ。時代に流されるんです、人間って。悲しいよ、ゴンちゃん、俺は。本当に。何なんだろうね。というわけで、6分間、スカイラインについて話したんです。でね、何なんだろうね、最近ね。本当に車に興味ない人多くね。ああ、柏木さんも興味持ってないし、北松くんも興味ないけども、なんかさ、こう見た目かっけえなとかさ、ね、うわ、こいつ速そうだなとか、思うじゃん。ね、今の人思わないみたいね。はあ、へえ、みたいな。へえ、あの車、へえ、みたいな。いや、車へえとも思わないみたいね。興味ないんです、やっぱり。すれ違って、あ、やっべ、やっべ、みたいな。俺のね、俺がね、その、みんなでね、宮城とか、山形に遊びに行った時にね、あの車なんぼ円ぐらいだよ、みたいな話をしたりもしてたとは思うんですけど、もうね、何なんだろうね。もうさ、面白くないよ。面白くない、日本。日本面白くないよ。車。何なのって。ね、興味なくなった、若者の興味がなくなったんじゃないんだよ、きっと。俺思うのは、興味のある車を作んねえんだよ、日本の企業。ハイブリッドだとか、低燃費とか、空力ね、性能いいとか。違うよね。個性がないんだよ。全部同じ顔。もう、なんだ、企業としての個性が大事なの？みたいな。みたいな？ね。この顔だから日産だよ、とか。この顔だからトヨタだよ、とか。この顔はマツダだよ、って。なんか、ほら、ブランドじゃん。車じゃねえんだよ。だから、やっぱね、全然こう、興味を持たせんってないよね、企業が。ねえ、思わない？思わないって俺が勝手に切れてるね、今ね。そう、企業が車を売るんだったら、興味ある車を作るだよ。興味を持たせなきゃダメなんだよね。これでいいやじゃねえんだよね。まあ、これでいいやと思って作ってるわけじゃないんでしょうけども、でもね、あまりにも魅力がないよ。これをね、車作ってる人が聞いてるわけじゃないんで、何一つ意味がないんです。ただの俺の愚痴なんですけど、本当にそう思うね。いや、なんかね、もうこう、最近ね、東京モーターショーだとか、ね、あと、上海とかね、いろいろ情報を集めて、新しい車っていうのをね、見てるわけですよ。で、まあ、値段もね、気になるとこではあるし、燃費も気になるとこではありますよ。やっぱこのご時世ね、どこかのバカのね、中東の国がね、機雷を出すとかなんとか言ってさ、石油運ぶためのさ、あそこら辺をごちゃごちゃやってるのとさ、あとね、株いじってる人方っすよ。経済いじってる人方のせいで、いつまで経ってもガソリン代が下がんねえっすよね。今、秋田早く170円ですよ。まあね、ガソリンの話はどうでもいいっす。まあね、それで低燃費とかの時代なんですけど、何話そうとしてたの俺今。忘れちゃったわ。ね、ほんとゴンちゃんお願いしますよ。ルノーだけどさ、日産買って もう日産の社長だったら CEO だったらやってよちゃんとねえゴンちゃんって思いますわ。 何の話だ、酔ってるわけじゃないんですけどね。というわけで、まあね、今後ね、面白みのある車が出るかどうかわかんないですよ。だからさ、なんで俺が車いじんのかって、そういうとこなんじゃないのかな。ああ、どうなんだろうね、わかんないね。やっぱ、面白みないよね。ほんとそう思う。だから、ね、改造費100万以上かけてるわけですよ。バカですよね。いや、しょうがない。バカはバカだからしょうがないんですけど、でもやっぱりね、こう、普通では面白くないんですよ。よくわかんねえな、ほんと今日の放送ね。というわけで、もうね、ゴンちゃんのせいだよ。もう、これでもう未来がなくなったよ。いや、そうでもないかな。今度ね、WRX が発表されるんで、それのデザインが、本当にね、コンセプトの感じで出してくるのかどうかですよ。レガシーのツーリングワゴンもなくなりますしね。次のね、まあ、なんだ、ハッチバックかのね、企画を出してはいますけども、どこまでいけるかわかりませんよ。ただね、ただ一つだけ、もう全部の、その車メーカーに言いたいことは、なんとか 4W 設定ですよ。AWD でもいいですよ。フルタイムじゃなくてもパートタイムでもいいですよ。なんとか 4WD のね、車を全部の車種に設定してください。お願いします。 雪国のね、人間の気持ちですわね。せっかくさね、新しく出すのにさ、マニュアルも 4WD もないんじゃしょうがねえじゃんみたいな、もう買うの決まっちゃうじゃんみたいなね。だってもうマニュアル車って4駆なってレガシーかインプレッサぐらいじゃね。それ以外ないもんね。 FF とかさ、面白くない、ほんと面白くない、もう死ねばいいのにってことね。というわけで、こう長々と喋ってきたわけなんですけれども、そうですよ、今年のもう一回ね、多分放送あると思うんですけど、今年のお正月なんと5連休ですね。やった。5連休全部仕事かもしれないね。困った困ったね。というわけで、まあね、最近ね、私が帰ろうと思うと大雪が降るというね、ジンクスがここ3年連続で続いてるわけなんですよ。それっていうのも、大晦日から三が日にかけて秋田で60センチぐらい積雪があるという状況ですわ。でね、Facebook にはあげたんですけど、もう雪こっち降って10センチ以上積もったんですよね。まあ、明後日ぐらいには消えるかなとは思ってるんですけども、まあね、これ撮ってる日と多分更新日が全然違うので、まああれなんですけどね。で、だから三が日と大晦日は避けます、僕。なので、なんとか休み合わせて飲みましょうよ。ね、別にね、そこで俺が車の話するわけじゃないので、いいでしょ。お願いしますよ。寂しいんですよ、やっぱり。なんかたまにね、この前もね、この前も帰った時もね、なかなか仕事で厳しいっていう話です。4連休取ったんですけどもね、会えずにというわけで。北松君には連絡すら俺入れてねえすからね。まあ、忙しかったんですわ。というところでね、15分ぐらい喋りましたけどもね、初めてですね、こんな長い放送するの。もうゴンちゃんが悪いんだよ、こんな長くなったのは。ゴンちゃんのせいなんだから。もう知らないんだからね、というわけで。お送りしたのは、ヌタでした。
はい、ヌタさんありがとうございました。だいぶね、ゴンちゃんの方に、お怒り、でございましたけれども。まあ、ヌタさんもね、 番組の中で言ってましたが、私、車に関しては全く興味がない。まあ、免許持ってないのっていうのもありますけども、逆に免許持ってないのは車に興味が全くないからっていうのも、あるんですが、高そう、高くなさそう、みたいな話、くらいだよね。ヌタさんとね、旅行行ったりして車で、あの車がなんちゃらかんちゃらだって言われても、僕にとっては希少価値とかは全然わからないんですけども、何千万とか何百万っていう話を聞くと、うわ、やっべみたいな。結局金でしかね、物事を測れない、部分はあるんですが、まあ、その車に限らずさ、何にしたってさ、ユーザーのさ、思ってることと全く違う方向に進んでいくことって結構あるじゃん。それがテレビ番組であったりとか、まあ、僕なんかはね、オタクなので、二次元アニメゲームに関しても、いやいやいやいや、僕らが求めてたのはそういうことじゃないんだよっていう ところがね、まあ、僕らって言っても結局個人の思いですけれども、そのネットの評判とかを見てても、なんでそっちに行っちゃったのかなっていうところもね、あったりなかったりっていうのは結構ありますよね。まあ、エロゲーとかやってるとね、ディスク、トレゲームの本編があってね、それがすごく面白かったと。で、続編だったりファンディスクが出ますよと。やったって待ち望んでたら、あれっていう そこじゃないんだよね、待ち望んでたのは、みたいなのがあったりとか。まあ、テレビ番組とかでも結構そういうことはあるんじゃないかな。視聴者の意見本当に聞いてますか？みたいな。でも結局それは多分制作者側も思うところがあって、そういうところにはしてるんでしょうけれども、ちょっと違うよなとか。言っちゃえば政治とかね、大きく、話を大きくしちゃえば政治とかもそうじゃないですか。その政策確かに賛成してたけども、結果としてそうなっちゃう？みたいな。そういうことってね、結構まあ、テレビとかそういうものじゃなくても日常生活で、ね、そういうことって結構あったりしますけど。なんでその商品やめちゃうんだよとかね。結構あります。まあ皆さんも何かそういうことがあったら、メール送っていただきたいですし、まあヌタさんのね、話聞いて車に興味のある方、ヌタさんの意見についてどう思うかも、ぜひとも送ってきていただければなと思います。そんなわけで、今回はこの辺で、終わりにしたいと思いますが、次回、なんですけれども、今回と同じように、一応月曜更新ということを目標にやっていきますが、遅れる可能性は非常に高いというところで、まあ月曜周辺で 月曜から水曜あたりで更新されると思ってください。で、まあ収録の方は金曜から、ちびちびいろんな形でやっていきますので、メールの方を送ってもらえれば幸いです。メールの方、投稿フォームもしくは徒歩2分マットマーク、yahoo.co.jp の方までよろしくお願いします。コーナー一つ、温めてます。まあこれがどう転ぶかはわかりませんけれども、もう一つね、うまいこと転がしたいなっていうところが あって、一歩踏み出せないでいるんですが、コーナーの方もいろいろやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。次回は、まあ、先ほども言いました通り、まあ、25日付近を更新日予定とさせていただきますので、よろしくお願いします。まあ、ヌタさん Facebook やってるなんていう話をしてましたが、Twitter、Mixi と、まあ、それぞれメンバーやってたりします。まあ、僕はやってはいるんですけども、見てなかったりするので、フォローしていただいても気づいてなかったりすることも結構あるんですが、Twitter、Mixi と、やってる人間いますので、ぜひともそちらの方もよろしくお願いします。ということで、今回お送りしたのは、柏木夏目でした。